今日の説教は、私たちの模範イエス・キリスト、思想の分野でキリストの受肉というのは非常に奥深いものでございます。神であられたのか人であられたのか、今日皆さんと一緒に考えてみたいと思います。キリストは神なのか人なのかと、キリストはどういう意味で神であり、どういう意味で人なのかという疑問は、キリストの人格について2000年間問われ続けてきた問題であり、今も多くのクリスチャンの中に潜在する疑問である、ね、SDA コメンタリー7巻の904には、人間の限られた能力ではこの不思議な神秘、すなわち神性と人性の性質の融合を定義することはできない。それは決して説明することができないのである。キリストのうちに二つの性質が融合、溶け合っていると、ね、皆さん、キリストのうちに神性と人性が溶け合っているという表現はね、非常にこれは私たちが理解難しいものである、ね、しかし救いの計画の中核であるキリストの受肉の問題は不可解なままで放棄してよいというのではない、ね、SDA コメンタリー7巻の904、それでも人間は神の性質に預かるものとなる特権が与えられ、このようにして彼はある程度この神秘に入ることができるのであると約束されている。セレクトメッセージ1巻の244ページに、我々は悔い改めた心と学ぶ者の謙遜さを持ってこの研究に当たるべきである。そうすればキリストの受肉の研究は隠れた宝を深く探る探求者に報いるところの実り豊かな領域である。そして各時代希望下巻の147ページには、救い主は何のためにご自分の神性が人生と結合しているかを弟子たちが理解するように熱望された。私たちもこの神性と人生が結合されているというのを理解するようにしないといけないと思います。中回の209ページには、キリストの神性とベツレヘムの貝羽桶の中におられた無力な緑ごとでは何という大きな開きがあるであろう。偉大な神と無力な幼子の隔たりをどう測ることができようか。世界の創造主、どんな天使よりはるかに気高く権威と栄光に包まれておられる道師と同様であられ、しかも人生の衣を着ておられたのである。神性と人生が神秘的に結合されて、人と神が一体となられた。では皆さん、このキリストは神であられたのかという言葉に、ヨハネ 1-1 に、はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。詩編90の2節に、山がまだ生まれず、あなたがまだ地と世界を作られなかったとき、とこしえからとこしえにまで、あなたは神でいらせられるとあります。キリストはいつの時代からおられたんでしょうか。神様として。キリストの潜在について学んでみたいと思います。各時代の希望1ページの方に、永遠の昔から主イエス・キリストは天父と一つであられた。キリストは神の形、神の偉大さと尊厳の御形、神の栄光の輝きであられた。キリストは世の基礎ができる前から道師と共におられた方である。天地創造する以前からおられた。キリストは潜在され、独立的に潜在された神の御子であられる。個性と 人格を備えたお方であるって、ね、キリストは潜在について言えば、彼はいつ頃かわからないほど古い時代のことを回顧しておられる。大昔から父なる神と共におられた方である。キリストの神聖なご生涯は人間の計算では測られない。人間性を捉える前のキリストの存在を数字で測ることはできない。血のもとへが据えられる前からキリストと父なる神が一つであられるという真理は光と栄光が満ちている。キリストの永遠の存在、出エジプト記 3-14、 もう神はモーセに言われた、私はあってあるものと言ったお方はキリストであられた。仲介の87ページには、私はあるというのは永遠の存在を意味する。過去、現在、未来は神にとっては皆同じである。神は過去の歴史の最も遠い出来事と、遥かに遠い先の未来を我々が日々の出来事を見るのと同じくらいはっきりとご覧になる。過去、現在、未来を神様は、ね、はっきりとご覧になる方であるって言うんですね。ヘブル 13-8 には、キリストイエスは昨日も今日もいつまでも変わることはない。セレクテッドメッセージ一巻の247ページに、キリストは本質的に、そして最高の意味において神であった。キリストは永遠から神と共におられ、すべてのものの神、永遠に祝福されたお方であったと。これが神なるキリストでございます。マタイ 4-16、暗黒の中に住んでいる民は大いなる光を見、死の地、死の陰に住んでいる人々に光が昇った。セレクテッドメッセージ1巻の247ページに、ここにキリストの潜在と彼がこの世に来られた目的が永遠の座から輝く生きた光として示されている。これが神なるキリストでございました。それではその神なるキリストは本当に人間となられたのか。ヨハネ 1-14 には、そして言葉は肉体となり私たちのうちに宿った。テモテ第 1-2-5、 神は唯一であり、神と人との間の中保者もただ一人であって、それは人なるキリストイエスである。セレクテッドメッセージ1巻の247ページには、キリストは人生を取ったふりをしたのではない、まさしく人生を取られたのである。彼は現実に人生を所有された。彼は一人の人間であると宣言され、まさに人なるキリストイエスである。キリストの実物教訓291ページにはこのように書かれています。キリストは人生をおとりになって完全な品性を形成された。そしてこの品性を私たちに分け与えてくださるのである。皆さん、このキリストは確かに神でもあり人でもあるということが分かりました。そしてイエス・キリストの受肉について考えてみたいと思います。マタイ 1-18 に、イエス・キリストの誕生の主題はこうであった。母マリアはヨセフと婚約していたが、まだ一緒にならない前に聖霊によって身重になった。まだ婚約していたんですね、イエス様が生まれる時はですね。処女降誕は不可能なことであろうか。世に生まれる前から存在していた神イエス・キリストが果たして人間の父を必要としたであろうか。ただ人間の母を通して人生を取る必要があったと、ね、父なしで子が生まれるのかというのは疑問ですよね。 7BC924 に、キリストのみが神性を表すことができた。 神ご自身が 人類に表さなければならなかった。これを成すために我々の救い主は主の神聖に人生を切られた。主は人間の器官をおとりになった。なぜならば主は人間におなりになることができたからである。これも非常に不思議なことですね。神である方が人間におなりになったというのは、人間のことは人間にだけしかわからないのである。主は神が 主のために用意された人間の体を通して神のご品性を保たれた。皆さん、あの父親の精子ですね、遺伝子がなくて子供が生まれるでしょうか。そして受精しなくても人間は生まれるんでしょうか。処女降誕は不可能なことであったのだろうかと、疑問に思ったことはありませんか、ね、たった一つの細胞、すなわち受精卵から60兆億個の細胞が作られている人間の身体、道徳的価値、理性を備えた身体に発育させることのできる組織、人間の細胞は私たちが理解し得る限界を超えている。60兆この細胞で私たちのこの人間の体はできているというんですね。父親がないとこの30兆でできるんでしょうか、細胞が。人間はですね、通常の人間の血液には計46個の染色体がある。胎児は23個の染色体を母から、残り23個を父から受け継ぐ。これら23対のうちの一つが性別を決定する。母体は常に X 染色体を提供する。もし父が X を提供すれば、子は XX 染色体を持つことになり、常に女児となる。XX 染色体の場合は女の子が生まれる。ね。だが父が Y 染色体を提供すれば、子は XY 染色体のペアを持つことになり、この場合は男児となる、ね。Y の染色体がないと男の子は生まれないと、ね。母体の生産する男子はどれも X 染色体しか持たない。男の子孫を残すには、Y 染色体がどうしても必要になる。このモリアの山、この丘でですね、このモリアの丘というのは、主の備えてくださる場所という意味があります。かつてアブラハムが遺作を捧げたところでございます。イエスもモリアの丘で十字架にかかった。その6メートル真下の地下洞窟の中にある契約の箱の蓋にかかった力、採取された血を分析にかけた結果、染色体は24個しか発見されなかった。うち23個は母からのもの、X 染色体であり、Y 染色体は一つしかなかった。血は男性のもので、このような血は世界中かつて聞いた例がない。果たしてイエスの血であったのか。ね。この24個の染色体しかなかった。23は、ね、母親の染色体で、X 染色体で、Y の染色体一つであった。それで、そのような血が、今は、そういった血はないという、見たことがないというんですね。この半数しかない染色体で健全な生体機能を営むことは不可能である。通常の人間は細胞が正常に機能するのに46個の染色体が必要になる。これが遺伝学の常識であるって。サラは90歳になって約束の子イサクが生まれました。エルダベツも老齢ながらバプテスマのヨハネを産んだ。そのことからすると、皆さん、 24個の染色体で子供が生まれるというのは、ね、神なしには考えられないことですね。これね、人間の常識から言うと、それはありえないことなんですね。しかし、このエリザベスも、神には何でもできないことはありませんと言った。ね。人にはそれはできないが、神には何でもできないことはないという、ね。聖霊によって身ごもったというのね。神の力は何でもできるということを教えています。どのようにして2000年間血が保存されたのか、皆さん疑問に思いませんか？ね。イエスが十字架にかかった後、柱の下に四角い岩がはめられ、その後十字架は廃止されたって。その後、イエス様がかかったゴルゴタの丘は十字架は廃止されたって言うんですね。契約の箱の裏側には、書かれた時の新しい状態で律法の書が4巻保存、贖いの蓋にかかった血、全く完全な保存状態であった。その他の木材や毛皮は腐食していた。地震で岩に亀裂が生じた。イエスの脇腹に槍を刺した時の血と水が十字架の穴へ流れ込み、約6メートル下の洞窟にあった契約の箱の贖いの蓋に注がれた。これ皆さん偶然なんでしょうかね、こういうことは。イエスが死ぬ600年前に、紀元前587年、バビロニア軍によって攻撃の際に、エレミアは契約の箱をこの洞窟に隠した。結局、イエス様が十字架にかかった、このモリアの丘、その下の6メートル下に、エレミアは600年前にその契約の箱を隠した。その真上に血が滴って落ちてきたというんですね。契約の箱の蓋にね、かかってきた。これは偶然の一致なのでしょうか。そして約2000年後、キリストの再臨に近づいて今、急ぎも遅れもしないなさらない神はついに契約の箱を外に出される。神が介入なさる。ね。これもちゃんと神様のご計画に入っていると思います。ヘブル 9-12-15 は、かつヤギの子羊との血によらず、ご自分の血によって一度だけ聖所に入られ、それによって永遠の贖いを全うされたのである。それだからキリストは新しい契約の中保者なのである。ね、この6メートル下の地下のこの洞窟の中の契約の箱の蓋に血が注がれた。ね、血によって批准されたと。ね、永遠の契約が批准されたというのはね、これは偶然だったのでしょうか。ね、神様はちゃんとそのご計画をしておられました。処女降誕は不可能なことであろうか。この答えは全能の神の存在と無関係ではない。無から有を呼び出される神、世に生まれる前から存在していたイエス・キリストが、果たして人間の父、ヨセフを必要としたであろうか。ただ人間の母、マリアを通して人生を取る必要があったに過ぎなかったのではなかろうか。イエス・キリストの受肉の目的を実現させるためには、処女降誕は自然で合理的な方法であった。片方の親から生まれたというのはね、神様の方法であった。ね、もし私たちがね、巫女が私たち人間と同様に両親から生まれた場合はどうなっていたんでしょうか。イエスが私たちと同じ家庭でお生まれになったとすれば、イエス、キリストイエスの神性を信じることが困難になってきます。神性というのがね、どのようにして両親から宿ったのか困難になる。イエスは神性を人生で覆われ、二つの性質を持たれ、 33年半のご生涯の間、ある時は神であり、ある時は人間であったという意味ではなく、融合、結合していた神秘である。それがわからなくなるというんですね。両親から生まれてきた場合は、イエス様が。そしてもう一つは、アダムの生まれながらの罪、この現在とありますが、イエスが受けていないことも理解することはできなくなる。ね。アダムから私たち人間はすべてこの現在というね、人間の堕落した性質を受け継ぎましたよね。しかし、イエス様は受け継がなかったという。このね、現在が理解することができなくなる。キリストは堕落したままの人間の性質。これは、内なる人という表現ですね。肉体、知性、道徳的能力をおとりになったが、キリストはその罪に少しも関与されなかった。彼は一点の罪の汚れもなく大生まれになった。しかし、人類家族と同じように世に来られた。皆さん、イエスの心とか品性とか精神は、ね、真っ白であった。生まれながらに。これは内なる人という表現されていますね。イエス様は罪深い性質、生来の利己心はなかった。内なる性質はね、真っ白であった。ローマカトリック教会の説く無限在解任説という教理、罪なきマリアから罪なきイエスが生まれたという説、処女マリアの性質は他のあらゆる人間と異なっていたため、人生は受け継いだが、罪の性質は受け継がなかったと、ローマカトリックはそう主張していますね。じゃあ、マリアはイエスと同じであったのか、マリアの親は罪なき品性を持っていたのか、また、神によって罪が除去されていたのか、聖霊の働きを無効にします。このキリストの受肉の目的、ね、どうしてイエス様は人間となったんでしょうか。その目的があった。それは第一にカルバリの贖い、ガラテヤ4の4から5節、時の満ちるに及んで神は御子を女から生まれさせ、律法のもとに生まれさせて、律法のもとというのは律法によって罪ありという意味なんですね。お使わしになった。それは律法のもとにあるものを贖い出すために私たちの子たる身分を授けるためであった。律法のもとに生まれたというのは全世界の罪を背負ったという意味があります。ガラテヤ 3-13 にはキリストは私たちのために呪いとなって私たちを律法の呪い、罪と死から贖い出してくださった。ね、コリント第 2-5-21 には、神は私たちの罪のために、罪を知らない方を罪とされた。それは私たちが彼にあって神の義となるためである。ね、罪を知らない方が私たちを贖うことができるのであります。ペテロ第一 2-24、 さらに私たちが罪に死に義に生きるために十字架にかかって私たちの罪をご自分の身に負われた。その傷によってあなた方は癒されたのである、ね、このイエス様は神性と人性を持っておられた、ね、それを捨てる力があり、またそれを受ける力がある。神性と人性を持っておられる方が人間を贖うことはできる。十字架上で死ぬことができるというのは、キリストは人生を取られて死ぬことがおできになりました。罪のないキリストが人のため罪人となられた。罪を負い、病を負い、呪いを負い、天父の御顔を隠されて見ることができず、ついにキリストの心臓は破裂し、その生命は砕かれたのである。 女からお生まれになった人間イエス、律法のもとに生まれた、身代わりになった、人生において死なれた、これがキリストの受肉の目的であります。その次に人間のこの人生をもたれた目的は聖女における贖い、ヘブル 2-17。 そこでイエスは神の御前に憐れみ深い忠実な大祭司となって、民の罪を贖うためにあらゆる点において兄弟たちと同じようにならねばならなかった。各時代の希望上巻の258ページには、人の子であるから子を裁く行う権威をお与えになった、ヨハネ 5-27。 キリストは人間のあらゆる苦悩と試みを経験し、人間の弱さと罪とを理解された。人の子であるから裁きを行う権威を与えられた。人生を取られこの世で全く生涯を送られた方が私たちを裁かなければならない。主の御が私たちの裁判官であられる。キリストは私たちの裁判官と同じになるために人生をお取りになったのである。この人間として、人間の苦しみ悲しみを味わった人が、神の、私たちを裁く、権威を与えられたというんですね。そして次に、誠の神をこの世に示すためにイエス様はやってきました。神の栄光御品性を表すため。神を見た者はまだ一人もいない。ただ父の懐にいる一人子なる神だけが神を表したのである。ヨハネ 1-18。 ヨハネ 17-4。 私は私にさせるためにお授けになった技を成し遂げて、地上であなたの栄光を表しました。皆さん、このキリストが地上に神聖を持ってそのまま来られたら、神の栄光に打たれますよね。それだから神聖を人生で覆われた、ね、神の御品性を表しました、そして罪人を神聖させ、永遠の命を与えるためでもありました。ヨハネ 17-3。 永遠の命とは唯一の誠の神でいますあなたと、またあなたが使わされたイエス・キリストを知ることであります、ね、人生を取られたイエス・キリストが私たちを、知ること、それが目的であります。そしてサタンを滅ぼすためでもあります。ヘブル 2-14。 このように子たちは死と肉とに共に預かっているので、イエスもまた同様にそれらを備えておられる。それは死の力を持つ者、すなわち悪魔をご自分の死によって滅ぼすことであった、ね、レターの97に、人生において死に、その死によって死の力を持っている者を滅ぼすためであった。この四つがイエス様が人生を、取ってきた目的であったというんですね。じゃあキリストが人間になられたとき、彼はもはや神ではなくなったのではないか。 SDA コメンタリー5巻の1126ページには、キリストは地上においての間も神であったが、彼は神の御形を脱ぎ捨てられ、その代わりに人間の姿形にを取られた。彼は神であられた。しかし、彼は神の御形の栄光はしばらくの間放棄されたのであった。手放されたという表現されています。新約聖書の仲介の208ページには、彼が人となられたとき、神であることを止められたわけではなかった。人生が神聖にとって変わることなく、神聖が人生にとって変わることでもなかった。人と神という二つの表現は、キリストにあって密接に分離できないほど一つであり、 しかも別々の個性を持っていた。キリストは人となるために己を低くされたが、神格はなおも彼ご自身のものであった。ね、神性と人性は切り離すことはできない。ね、キリストのうちの中に二つの人格があったというんですね。キリストは神の能力と特権、神性はしばらくの間放棄されたのであり、この人生の33年半は神性は放棄された、ね。持っておられたんだけども放棄された。復活し神性と永遠なる人生を取られた。またイエスが地上におられたとき、天におられたときの記憶とも残絶を一旦経験なさったと考えられる。ね、イエスは生まれたときから、あ、私は天にいて神様であったということは知らなかったって。ね、またわからなかったですよね、幼子はね。ね、それは、例えば蝶の一生を考えるとき、はじめは、木の葉の上を這い回る毛虫である。しかし、ある時期が来ると、さなぎになって殻の中に閉じこもって動かなくなる。しかし、一定のさなぎの期間を経ると、彼らはその殻から解放されて大空に舞い上がっていく。蝶が自分たちの前身や前の生涯を覚えているかわからない。ね、皆さん、蝶は自分たちの前は毛虫であったとか、さなぎであったとか、そういうのはわかりますかね。それと同じものである。しかし、毛虫の時代から蝶の時代まで、あれほど姿形や生態が変わっても、一貫した一個の生命体であることは間違いない。ね、神性は死ぬことはできなかった。ね、人生は死んでもね、一個の生命体ではある。ね、毛虫、ね、そして、さなぎ、蝶というのはね、生命は、一体であったと。ね、ヘブル 10-5-7 に、キリストは父なる神に向かって、あなたは生贄や捧げ物を望まれないで、私たちのために体を備えてくださった。その時私は言った、神を私につき、巻物の書物に書いてる通り、身を、身旨を行うために参りました。ヘブル 10-5-7 と言われて、不自由なさなぎのような人間の姿をお取りになったのである。キリストは人間と全く同じ肉体の成長と学習過程に従われてだろうか。ね、この一定のさなぎの期間というのは、私たちの模範であったのか。ルカ 2-52 に、イエスはますます知恵が加わり、背丈も伸び、そして神と人から愛された。ね、すくすくしたこの赤ん坊から成長していったと。私たちと同じ経験をしました。ベツレヘムで一人の赤子、しばらくの間、母親の保護のもとにある無力な幼児を代表した。少年時代には、主は従順な子供の働きをなした。主は大人の知恵ではなく、子供の知恵で話し行動した。両親を敬い、子供の能力で役に立つ方法を、両親の希望を果たした。しかし、主の成長の各段階で、罪のない人生の単純で、自然な優雅さを持っていて完全であった。私たちと同じように成長なさったというのは、ね、私たちの模範である。マリアをその最初の教師とし、全く人の子として、かつてご自分の手で地と海と空とにお書きになった教えを学ばれたのである。白字でね、希望61ページ。ですからイエス様は、完全に人間としての成長と学習過程に従われたというんですね。そしてキリストは自分が約束のメシアであるということさえ、聖書研究と12歳の時初めて宮詣をされ、 白い衣をまとった祭司が行っている厳粛な儀式や祭壇の上の生贄の動物をご覧になって、一日ごとにイエスはそれらの意味をだんだんはっきり悟られた。どの行為もご自身の生涯に結びつけられているように思われた。ご自身の使命の奥義がだんだん救い主に開かれた。各時代の肝上巻の73ページ。この生贄の捧げ物を見てイエス様は、あ、ご自分はメシアであるということを悟り始めてきたというんですね。メシアの過程を台本通りに演じたのではない。受肉以前の記憶はないし、天との特別な連絡によって自分がメシアであることを自覚していなかった。各時代の希望上巻の35ページには、神はイエスが全ての人と同じように人生の危険に遭い、全ての人間と同じ失敗と永遠の損失をかけて戦いを戦われることをお許しになった。私たちと同じ、これは模範であります。イエスの生涯中、ご自分のことを神の子と呼ばれるよりも、人の子と呼ばれることの方が圧倒的に多かった。これは一体何を物語っているんだろうか。これは取り直さず、キリストは、私はあなたと同じ人間なんだ。人間になりきったのだと強調しています。その神なるキリストは本当に人間になられたのか。もう一度念を押してみましょうね。ローマ書一章の三節に、御子は肉によればダビデの子孫から生まれた。ヘブル2の14には、そのように子たちは血と肉とに共に預かっているので、イエスもまた同様にそれらを備えておられる。セレクテッドメッセージには、キリストは人生を取ったふりをしたのではなく、まさしく人生を取られたのである。彼は現実に人生を所有された。したがってイエスの持っておられた肉体は、我々の持っている肉体と全く同じであった。それでは、我々と同じ肉体の弱さを持っておられたキリストは罪を犯されたのか、ね、ヘブル4の15には罪は犯されなかったが、すべてのことについて私たちと同じように試練に遭われたのである。罪は何一つ犯さなかった。私たちは同じ肉体を持っていながら、セレクテッドメッセージ1巻の256ページに、キリストは堕落した状態の人生をおとりになっても、その罪には少しも預かれなかった。我々はキリストの人生の完全な無罪性について少しの、懸念も持っていない。レター8、新約の仲介207ページに、キリストの人生について考える場合、ことのほか注意しなさい。罪の傾向を持った人として彼を人々に示さないようにしなさい。第一のアダムは純潔で罪のないものとして創造された。彼は堕落する可能性があり、事実罪を犯して堕落した。アダムは罪を犯して堕落しました。罪のゆえに彼の子孫は生来の不従順、利己心と腐敗という内なる人、ね、の傾向を持ってきて生まれてきました。どんな人でも生まれながら罪人であるって。内なる人は真っ黒に人間は、汚れております。しかしイエス・キリストは人生をその目に追われ、人としてあらゆる点で誘惑を受けられた。罪を犯して堕落する可能性はあったが、彼のうちには一瞬たりとも悪の傾向、失う人、精霊の自己心がなかった、ね。罪を犯して堕落する可能性はあった。しかし傾向はなかった。というんですね。新約の仲介369ページに、パウロは悪い傾向が自分のうちに力を及ぼさないようにいつも用心していた。 彼は自分の食欲、情欲など欲望を抑制し、全力を尽くして生来の傾向と戦い続けた。彼は、私は日々死んでると言った。キリストの実物教訓305ページに、生来の傾向に対しては、相当に次ぐ相当を持って当たらなければならない。これは人間のね、内なる心というのはそういうものであります。罪の傾向がある。しかしイエス様は、罪の傾向はなかったというんですね。新約聖書の仲介の461ページに、イエスは人類の頭となるために、人の罪深さ、罪深い性質、内なる人ではなく、人の性質、堕落した性質、外なる人を取られたのであった。私たちは悪の傾向があり、イエス様には悪の傾向がなかった。では、私たちの模範になり得るかということですね、今度は。キリストが罪は犯されなかったは、なかったのは、彼が神であったからだろうか。イエスは聖霊によってお生まれになった。それだけは人間と違うところです。聖霊になって、充満してイエス様はお生まれになった。これが人間と違うところであるって。キリストの実物教訓294ページ。キリストは人間の形をとって来られて、人生に神性を結合するとき、人は神の戒めのあらゆる点に従う、得ることを完全な従順によって実証なさった。私たちもキリストにあって生まれ変わりを経験する。御霊がもっと直接に訴えるとき、突然にその魂は喜んでイエスに屈服する。その時人間の目で見ることのできない力が神の形にかたどって新しい人間を創造する。ですからイエス様と私たちは聖霊を受けるこのスタート地点が違ってきております。聖霊なしにイエスの勝利はあり得なかった。誰でも同じことである。イエスは生まれた時から聖霊によって身ごもった。私たちはあるスタート地点は違うが、その地点でイエス様を信じ受け入れたときに聖霊が働いて聖霊が内住があった、ね。条件は同じことであるというんですね。このイエス様は、キリストはその肉の生活のときには激しい叫びと涙を持ってご自身を死から救う力のある方に祈りと願いを捧げ、そしてその深い信仰の上に聞き入れられたのである。イエス様も天父に寄りすがりました。そして天父から常に天来の力、聖霊をいただいてサタンに勝利なさいました。各時代の希望中間101ページに、人としてキリストは人生と神性を結合する天来の電流によってご自分の人生が充電されるまで神の御座に嘆願された。世の人々に命を与えるためにイエスは絶え間なき交わりを通して神から命を受けられた。イエスの経験が我々の経験でのなるのである。キリストは人間が神性を持っていなければできないようなことは何もなさらなかった。交渉外に入ってイエスはラザロ、ヤイロの娘を死から蘇らせた。皆さん、キリストの数々の奇跡、神であったから奇跡を行ったんでしょうか？ね。ラザロやヤイロの娘をね、イエス様は蘇されました。しかし、このキリストの数々の奇跡や不思議な技は、ご自分にの内なる神性の力を使いました。それはね、この旧約聖書にザレパテの 女の男の子を蘇らされたエリアや、シネムの女の子を蘇らせたエリシャは死人を蘇らせた。それは聖霊の力であった。 旧イエス様がお生まれになる前に、ね、そういった奇跡や不思議を聖霊の力で行った人たちがいたって。エリアやエリシャもね。サタンは、マタイ 4-3、もしあなたが神の子であるなら、これらの石がパンになるように命じてごらんなさい。マタイ 4-6、もしあなたが神の子であるなら、下へ飛び降りてごらんなさい。マタイ 27-40、もし神の子なら、自分を救え、そして十字架から降りてこいと。ね、どうしてサタンは、もし神の子らなって言って、言ったんでしょうか。各時代規模上巻の127ページに、サタンは滅かす。もしあなたが神の子であるなら、この差し迫った上から免れることによって、あなたの力を示しなさい。ね、もしという言葉、人間的な信仰を動揺させ、ご自身の神性を使わそうとしました。各時代規模下巻の246ページ。イエスがご自分の釈放のために奇跡を行われるように仕向けることによって、救いの計画を破壊することがサタンの目的であった。イエス様の内にあるご自身の神性を使わそうとした。というんですね。ご自分の利益、ご自分のための奇跡、他人の益のために、ご自身の神的超能力は一つも、持ちなかった。キリストの最大の危険は、ご自分の神性に耐えることが罪を犯すことであった。私たちの最も大きな危険が、勝利するために、自らの人間の力に耐えるということであるのに対して、キリストの最大の危険は、そのためにご自分の神の力に耐えられることであった。そして彼はそれをなさらなかった。ね、ご自分の内なる神性は一つも使わなかった。交渉外の間。ね、新約仲介97ページに、キリストはその人生において敵を打ち破られた。救い主の神性の力は隠されていた。彼は神の力に頼って人間性で勝った。これは全ての人の特権である。ね、皆さんは私たちと同じ条件で勝利なさった。私たちの模範でしょうか。ね、キリストの御言葉を聞くだけではなく、行う人たちは、品性の中に聖霊の働きを表します、ね。経験することであります。ペトロ第一 2-21。キリストもあなた方のために苦しみを受け、御足の跡を踏み従うようにと模範を残されたのである。ね、ですから、キリストは人の性質を取られたということ。ね、私たちと同じ人間になられた。そして聖霊の内住によってサタンに勝利されたと、ね。イエスご自身の神性を危うくし、罪を犯す可能性はあったが、罪一つ犯されなかった。皆さん、イエス様が罪を犯した場合、人類を贖うことに失敗することだけではなくてね、イエス・キリストの神性さえ失うことであった、ね。イエス様はのほほんとですね、ああ自分は神性は死ぬことはないから安心して人の十字架の贖いを失敗するしてもよかったというこういうことではなかった。神性も危うくすることであった。これ非常に重要なことですね。イエスにあって完全になるように、イエスは人の性質を取られました。キリストが私たちのために勝利なさったように、私たちも、勝利できますことを、いつも祈りたいと思います。そして、 そのイエス様の私たちの罪のために死んでくださったことも感謝したいと思います。そして神の、イエスキリストは私たちの模範であった。私たちもね、このイエスにあって完全になれるということをね、私たちは確信したいと思います。